を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回はですね、特別ゲストをお呼びして、特別配信という、公開収録をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、一人目のゲストは、深見綾子さんです。深見さん、自己紹介をお願いいたします。
こんにちは。小学校受験さくらコンサルタントの深見綾子と申します。東京、神奈川で小学校受験を目指すお子様の伴走支援をさせていただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてもう一人のゲストは、西川さんです。西川さん、自己紹介お願いいたします。
はい、西川と申します。よろしくお願いいたします。企業研修講師、人材開発コンサルタント、それから女性起業家の方々のビジネスサポート、メンタル支援をやっております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お二人ともそれぞれね、ポッドキャストの番組もしていただいているということなので、ぜひそのどんな番組をしているかっていうところからちょっと教えていただきたいなと思いますが、まず深見さんから番組名教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。番組名の方はですね、小学校お受験相談さくらカフェという、さくらカフェっていうカフェ形式で、和やかにっていうことで進めさせていただいています。この1年ぐらいはですね、小学校受験に関する情報をお届けしていたんですけれども、このリスナーの方などからですね、地方の方のお悩みをだんだん寄せていただくようになりまして、今はそれが発展して、9月以降はですね、全国のママやパパ、コミュニティを運営している方からのヒアリングをさせていただいて、はい、教育格差についてだったり、地元のイベントで子供にいいことだったりをお伺いしているところです。
そうなんですよね。なんかいろんな全国の方と今インタビューしていろいろなお話を伺ってるっていうところで、もうだいぶあれですよね。インタビューの回も少しずつ進んできた感じですよね。
そうですね。はい、本当は隔週で始めたんですけれども、これじゃあ追いつかないということで、10月から毎週させていただいて、もう7、8回くらいまで収録が終わったようなところです。
はい、ありがとうございます。そしてぜひ、西川さんの番組もご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。私の番組は、しなやかに私らしく、人を支える人のカフェトークというテーマで、うん、かなり緩い、話をしているんですけども、そこで話しているテーマはどちらかというと、まあ私自身が、セラピーをしていたりとか、コーチングをしていたりとか、そこでお話しするようなこととか、あるいは私がこうサポートさせていただく、まあ女性のこうセラピストさんだったりとか、コーチとか、研修セミナー講師の方々から、まあよくいただくご相談として、クライアントさんからこういう話、相談を受けて、どう答えていいのか困りましたとか、あるいは自分が何をどう発信していいのか、わからないので、ちょっとこうアドバイスをしてくれますかみたいなお話がすごく多くて、そんなサポートもしてるんですけども、そんなところもちょっとこう念頭に入れまして、クライアント、私の番組を聞いてくださる方々が、その方々のクライアントさんだったりとか、見込み客、集客をするための見込み客の方々に、こんな切り口でお話しすると結構刺さりますよとか、はい、評判がいいですよとか、信頼されますよみたいな、そんないろんなこうテーマだったりとか、まあネタだったりとか、そんなご紹介をしております。
はい、本当に楽しく、なんか和やかな感じで、落ち着いた雰囲気で発信もされてますもんね。
ありがとうございます。
はい。ぜひね、そんな深見さんと西川さんゲストにお呼びして、どんな共通点があるかなと思いながら、いろいろ打ち合わせもさせていただいて、で、深見さんもそういったお受験のことを教えられるということ、西川さんも、セミナー講師とかでいろいろ教えられてるので、なんかそういったところも共通点あるなと思っていて、いろいろお話しさせていただいたところ、なんか、テーマとして今回は私のギフトというテーマでお話しいただこうかということになりましたので、ぜひそういったところのテーマでちょっとお一人ずつご自身のギフト、どういったところがあるのかっていうところを聞きたいんですが、深見さんからいかがですか？
はい。ありがとうございます。 私がですね、いろんなお母様やお父様とお話ししていく中で、最初の入り口って割とノウハウを教えてくださいみたいな方が多いんですよね。受験に関するノウハウだったりとかっていうのを聞きにいらっしゃったり、あと結果が欲しくていらっしゃる方が多いんですけれども、いろいろ整えていくとですね、子供たちのそれぞれの才能だったり、そのご家庭がお子様に与えている本当にギフトに当たるようなもの、これがしっかり見えてくると、すごくなんか家庭が生き生きするなっていう、なんかね、そんな実感がありまして、なんかこう、セミナーしてるけれども、ギフトをみんなで見つけていく作業みたいになってます。
じゃあ、初めに、そういった、お話しした時と、だんだんなんか雰囲気も、ご家庭の雰囲気変わっていったりとかすることもあるんですかね。
変わりますね。やっぱり、親御さんの声かけも変わりますし、そうすると、やっぱり子供の表情が変わってきますね。
そうなんですね。やっぱりそういったところからね、今後どういうふうにしていこうかっていう、そのなんか、後の受験にもなんかつながっていったりとかしていくんですかね。
そうですね。あとなんか最近はやっぱりパパがすごく参加率が高いので、育児がちょっとわからなかった、関わり方がわからなかったパパがどんどん笑顔になっていくっていうのもすごく、最近の特徴かもしれない。
お父さんも変化していきながらっていうところですね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。西川さんどうですか？この私のギフトというテーマで。
そうですね。私のこう日常の仕事で言うと、まあ、ギフトという点では、いろんなこう企業さんとか、行政、政府の、その組織とかチームの持っているギフトだったりとか、そこで働いている人たちの持っているこうギフトっていうのを見出していって、形とか可視化にしていって、それをこう成果につなげる力みたいに、そんな風にしていくんですけども、どちらかというと、まあ私がこうギフトって言った時に大事にしてるのは、まあ私がこう個人的にサポートさせていただいている、まあ女性の起業家の方々の持ってらっしゃるこうギフトっていうのは、やっぱり私にとって大事なテーマでして、多いのが何か人のために、あれこう人を支援するために何かやりたいんだけど、他にも似たようなことをいっぱいやってらっしゃる皆さんいらっしゃいますし、私なんかじゃダメですよねって、いうふうに自信をなくされている方々で、特に私には強みなんかないんですとか、ギフトらしいギフトはないんですみたいなことで、最初この一歩が踏み出せない方々も多いんですけども、数多くの方とお会いしてきて、その人の特有のギフト、まあ、能力とか強みと言っていいと思うんですが、それがなかった人は今まで一人もいらっしゃらない。
皆さん何か持ってらっしゃるって
必
ことです
ず持っ
ね。
てますね。しかも、売れる、あるいは人の役に立てるギフトっていうのは必ず持ってる。一つだけじゃないんですけども、必ず持ってらっしゃるので、そこを一緒に見出していく、あるいはこうお伝えする、なんていうことだったりとか、あるいは、自分のこのギフトだって思ってるものが、自分の見たいように見ているとか、自分の思い込みで見ているだけで、実は、気づいてないところで、実はこっちでこんなに光ってますよとか、こんなにありますよっていうケースも結構多いので、
そうなんですね。
そこの本当のその人の持ってらっしゃる、与えられているこうギフトだったりとか、その発揮の仕方、そこに気づいていただけるだけで、すごく輝く方々とか、まあ私がこう、もともと目指しているのは、ご支援させていただいた方が、その先に、たくさん待ってらっしゃる人たちがいるので、誰かが手を差し伸べてくれるのを待ってる人たちってものすごいいるので、その方々に出会ってほしいっていう。
そうなんですね。
はい。
いや、
そこ
本当
は、
に、すごい。深見さんのお子さんもそうですけど、大人の人も同じように、皆さん、なんか何かギフトとして持ってらっしゃるっていうところ、そこを見つけていってっていうことですね。なんか、深見さん、どうですかね？こういった西川さんのそういったことも聞いて、何かもしお聞きしたいこととかあれば、同じような共通のね、ギフトあるなというのも感じましたけど。
そうですよね。私は逆に、家庭の中でそれを見つけていこうっていう、まあ場所、見つける場所が家庭だって、家庭と家族との時間の中でなんですけれども、西川さんはどんな形でそれを引き出している、研修の中でやってらっしゃる感じなんですか？
ありがとうございます。 例えば企業とかで、やっていくときには、やっぱりこういろんなこう課題とか悩みとかをお伺いして、で、私が引き出すだけではなくて、そこにいらっしゃる皆さん全員で共有したりとか、気づき合いが深めるような、こう私はこう、コーチングとか引き出していって、ファシリテーションしていって、その中にある、企業とかで言うと、その中にある、知恵だったり、答えだったりとか、自分たちの持っているギフト、そこに気づいてってもらうようなファシリテーションをこうしていって、で、そこでこう引き出していって、私はこう形とか可視化していくみたいな、そんなところなんですけども。
お互いに結構見つけ合うっていう感じなんですかね。
そうですね。お互いにこう見つけて、あるいは私なんか、こういう点ってどうですかとか。
はい。
問いかけとか言葉を投げ込みをすることによって、あ、みたいな。この、あっていう時がものすごいエネルギーが生まれてる瞬間だったりとか。
なるほど。
するので、それをこう引き上げていくっていう感じですかね。
なるほど。いや、素敵ですね。はい、で、西川さんからも、
はい。
もし聞きたいことがあれば、ぜひ。
はい。
お願いします。
ありがとうございます。はい、聞きたいことというかですね、今、企業のお話とか出してくださったので、私もその観点から言うと、やっぱりお父さんにしても、お母さんにしても、やっぱり、家庭、お子さんいるいないとかに限らず、その家庭がなんかこう、うまくいき出すとか、あるいはお子さんとのこう、関係が良くなってとか、お子さんの成長を実感できて、なんか嬉しいことがあると、それが仕事に、生きてくるっていう方々結構多くてですね。はい。家庭でうまくいってる。家族関係が良く荒れる。良くなってきた。が、なんでしょうね。会社で頑張れる力になっていくっていう。そういう方々今すごく多くいらっしゃるので、私はどっちかっていうとその企業の中での お付き合い。そっちに出てるところでのお付き合いですけども、はい。でも、実は、なんか最近頑張れてる原動力って何ですかみたいな。っていうと、家のこととか。
なるほど。
子供が受験受かりましてね。とかですね。受かんなかったんだけど、でも結局、自分の行きたいとこ行けて、今ちょっと頑張って学校行ってるんですよ、とか。そういう話を、楽しそうに語ってくださる方々って、いい感じでこうね、企業の中でも働けてるので、ぜひそういう応援もなんかもね、たくさんしていただけると、間接的に私も嬉しいなって。
やっぱりそういう方もいらっしゃるんですかね、ご家庭のところがうまくいって。
はい。はい、そう思いますね。これ本当連動してると思いますね。だから西川さんから私、今バトンもいただいたし、バトンも渡すしみたいな関係なんだなって今、はい、思いましたけれども、実は機嫌の悪い原因って、仕事で原因があるっていうふうに自分が思っていても、潜在的には家庭の中でのことだったりするのかなと思いますね。はい、なので、なんかちょっと子供さんに当たってきつくなってる時っていうのは、子供さんに実は原因があるのではなくて、ご自身が、こう何かちょっと状態が、なんでしょうね、お腹が空いてるのかもしれないですし、仕事でうまくいかないのかもしれないですけれども、ご自身のなんかこう気分が良くなることをまずしてくださいねっていうふうにお伝えはするようにしてますね、やっぱり。
なるほど。いや、本当にね、お二人のお仕事の話も、なんかやっぱり通じる部分はあったなということで、すごく今日お話伺ってよかったなと、勉強になるところもあるなと思います。ぜひで、このポッドキャストの説明欄のところに、西川さんの番組と、あと深見さんの番組の URL も掲載させていただきますので、ぜひチェックして番組聞いていただけたらなと思います。はい。今回は特別編として、深見彩子さん、西川学さんにゲストにお越しいただきました。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。